社会保険労務士岡本雅之の、こいつはもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ。この番組は企業経営の中で必ず訪れる労務の悩みについて、社会保険労務士の岡本雅之先生が具体例なども交えながら、コミュニケーションと労務の視点で解決策への考え方をお伝えしていく番組です。中小企業の労務管理と SDGs を推進する三茶社会保険労務士事務所の提供でお送りいたします。
はい、今週も始まりました、社会保険労務士岡本雅之のもうダメだと思う前に聞いてほしい、人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ、第62回です。ナビゲーターのトーマス J. トーマスです。今週も岡本先生よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
お願いします。はい、というわけで始まりました。ちょうど今日この配信日はゴールデンウィーク真っ只中という感じですけども。
本当ですね。
今年はどうなんでしょうね。3日平日挟まっちゃいますからね。
ですね。
皆さん休んでるのかな。
ね、
あんまり休んでないのかな。
そうですね、仕事してる人が多いんじゃないですかね。
仕事されてますかね。
まあいずれにしろ合間に聞いていただいてありがとうございます。合間に聞いてる方は連休中に聞いてる方も多いかもしれないですね。
あ、そうです
ね。その方もありがとうございます。
ありがとうございます、
は
い、
お休みの日に聞いていただいて、
いや、
ありがたいです。
毎週ね、この番組を木曜日に聞くのが楽しみって思ってくださる方がたくさんいったら嬉しいですね。
嬉しいですね、本当に。はい。はい、
皆さんちゃんと番組のフォローお願いしますね。
お願いします。
番組のフォローをして、困ったら岡本先生のこの番組に相談するという習慣をつけてもらえると嬉しいなと思っておりますので、はい、どうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。はい、では今日のテーマに移っていこうと思います。今日はあれですね、今年から始まっているダメポ新企画のやつですね。こいつはもうダメだと思うようになる事象を発生させないために必要な取り組みを解説するという趣旨でお送りしてまいります。今日は、就業規則編ということで、第1回目ですね、就業規則の活用法を教えていただこうと思います。
そうですよね、今年からですかね、はい、まあ皆さんからのご相談をお受けするという形式ではなくて、ちょっと私の方から情報提供させていただくという回を設けさせていただいてます。
はい、
で先月までかな、まずはその雇用契約書というものをきちんと作成してくださいねということで何回かお話をさせていただいたかと思いますので、はい、
勉強になりました。
ありがとうございます、はい、その内容はね、そちらの改めて聞いていただいたらと思います。
そうですね、
はい。で、まあ、これもよく、特にスタートアップしたっての会社さんとか、ね、社員数がまだ数名の会社さんからは聞かれるんですけど、
はい、
就業規則って作った方がいいんですかという話になりますね。で、雇用契約編の時も申し上げたんですけど、就業規則を作る前に、まずはやっぱり、雇用契約書をきちんと整備して、社員さんと合意を取ってくださいねというお話を申し上げたので、それは変わりないんですけど、まあ、その上で、10名以下の会社さんだったとしても、次のステップとしては、就業規則はぜひ取り組んでいただいたらいいのかなというふうに思いますので、そんなお話をしていきたいなと思います。
わかりました。
で、まあ、法律上、労働基準法上は10名以上の、事業上ですね、一つで働くところに10名以上いらっしゃるまで、会社が成長していったりとかした場合には、必ずその労基署への作成をして、労基署への届け出が義務となってますが、10名未満の会社でしたら、その義務はありませんので、まあ、数名でやっていらっしゃる会社さんとかだと、法律上は別に作らなくてもいいということにはなるんです。で、まあ、どういう項目を網羅するとか、それぞれ、どういう価値を持たせられるんですかっていうのは、今後、数回に分けてお話をしていこうと思いますけど、まずその、はい、じゃあ、就業規則って、今申しましたように、まあ、もちろん、作成するには、一定のね、社長が考えを整理していただくということで、時間なりを投入していただかないといけないので、なんでそれを社長にしていただいた方がいいのかなっていうふうに私が思うかということを、まあ、今日は少しお話をしていきたいなと思ってますと。
お願いします。
ですね。
はい。
はい。で、一番は、私が思いますのは、やっぱりその、社長さんのためにもなるんですよということをいつも申し上げさせていただいてますが、まあ、あれですよね、トーマスさんももう1年ぐらい、私とこうしてね、お話をさせていただいて、はい、感じられてる面もあると思いますけど、まあ、正直こう、社長って、 あの会社っていうとやっぱり社員さんに、あのまあ社員さんを守らないといけないので、社員さんの方がこう有利な点がたくさんあるなっていうふうには正直感じられてる面ってありませんか？
いや本当思いますね。法律的にも社員さんが守られてるなというのは感じますね。
はい、そうなんですね。だからもちろんそれはあの必要なことですので、うん、どうしてもお金をね、お給料払う方と受ける方ということで考えると、まあ立場的には弱くなるのが社員さんというかね、うんうんうん、お給料をいただく方なので、まあそこを守る一定の法律というのは必要なんですけど、うん、一方で社長さんのご意向とかが、まっとうな考え方をしている社長さんという表現を使うのがいいのか分かんないですけど、はい、そういう社長さんだった場合にも、ちょっとなんか制限されちゃうなっていうような、お気持ちを持っていらっしゃる方も多いと思うんですね。で、実はそうは言っても、それをじゃあ、反映させるツールって、法律上もあまり多くないんですが、就業規則って、実は社長の思いを、まあ、ある意味ストレートに反映することができる、そのツールの一つでは、数少ない一つのツールではあるんですね。で、まあ、この番組でもお話をしたように、そうは言っても法律の定めがありますので、法律で決められてることよりも、その社員さんにとって不利なことには設定はできないんですけど、会社のルールとしてですね、できないんですけど、まあ、例えば、法律ではね、1日8時間というのが残業代を払うまでの、その、所定労働時間としての基準としてありますけど、うちの会社はそんなの知らない。12時間働いてもらうんで、バリマス賃金も残業代も払わないなんてのは、それは違法なんで、それはもちろんダメなんですけど、はい。そうじゃないところに関しては、社長さんがいろんな思いで、設定することができるし、あるいはその法律以上に社員のことを持って設定したいことというのも反映させることができますので、それはそんな形でやっていただいてもいいのかなと思います。例えば、お休みに関してよく多分その経長休暇というのがね、定められている会社さんも多いと思うんですね。お祝い事があった時とか社員さんに、あるいは何か不幸なことがあった場合に休めますよ。っていうような、ところを多分設定していらっしゃる会社が多いと思うんですけど、ただそれは別に労働基準法上経長休暇を設定しなさいっていうふうに規定があるわけではないので、
なるほど、
だから設定してもしなくても別に法律では何も言われませんし、でじゃあ結婚した時にね、社員さんが結婚しますっていう時にじゃあ何日間の休暇を取らせてあげるっていうことに関しても日数の制限はありませんし、あるいはそのお休みを有給休暇として認めてあげるのか、はい、無給のまま、にしておくのかっていうことも別に決まりはないので、そういうことを社長の思いで、することは可能になってます。
なるほど。
あとは、例えば、こういう働き方をしてもらいたいということで、まあ、この、ご相談でもね、よくありますけど、いや、こういう働き方はうちの社員にしてもらいたくないんだよな、とか、いうこととか、規定で言うとね、罰則だったりとか、あるいは働き方として、こういう働き方をしてもらいたいっていう、そういう思いっていうのは、そこの中身までは別に、法律の縛りはないので、まあ、そこも自由に定められますので、そういう意味で言うと、就業規則を本当に社長の意向を反映するための少ないツールなので、ぜひそこは作っていただいた方がいいのかなっていうのが、
なるほどね、
の価値ですね。
そんな風に考えたことなかったですね。
あ、そうですか、そうですね。まあ、当然、まあ、我々社労士、ね、はい、社会保険労務士に、まあ、お知り合いの方とかにも、当然相談していただきながら作った方がもちろんいいと思うので、
そうですね、
思ったことは、それ法律違反ですよってなっちゃうといけないので、はい、とは思いますけど、ただまあ、社長の意向を反映させるツールなんですよっていうことには、ぜひ、そういうふうにちょっと捉え直していただいて、
なるほど、
作られるといいのかなというのが一つ目になりますね。
面白い視点です。はい。
ありがとうございます。で、二つ目はですね、まあそういう形で作ったものを、やっぱりその、社員さんとのコミュニケーションのツールにぜひ使ってもらいたいなというのが、私はいつも思ってることですし、社長さんにもお話をすることなんですけど、
はい、
なんか規則って言うとね、あまり見たことないですよとか、本当は見たことないといけないんですけど、実態としては、 なんか就業規則見たことある人っていうのも、まあ、一定の人いるんじゃないかなということがありますけど、それではもったいなすぎるので。
確かにね。
はい。なんで、まあさっきから申し上げてるように、それで、例えば社長が社員のためを持って作った制度とかだったとしても、それがちゃんとね、就業規則に書かれていて、で、社員さんもそれをこう見ていただくことによって、あ、うちの会社って、まあね、もちろん、至らないところは結構目につくところもあるけど、まあ結構案外、社員のこと思ってくれてるんじゃないみたいなことを、
確かに。
その規則を見て感じるケースもあると思いますのでね。
ただなんか難しくね、書面で渡されて難しい文章で書かれてるだけだと感じないですけど、ちゃんと伝えてもらえたら、なんか、あ、そんなこと思ってくれてるんだってなりそうですね。
そうですね。そういうふうに、なんだ、本当にコミュニケーションの一つのツールとして使っていただきたいなと思いますし。とは言っても、毎日上に言われても、こう、社員としてもね、嫌じゃないですか、うざいじゃないですか。
まあ、まあ確かに。
いずれルールとかね、いくら社員、社長のこと、社員のこと思ってると言ったら、お前のこと思ってるんだ、はい、こういう制度作ってるんだ、みたいな、毎日言われてもあれなんですけど、まあ、それがまあ、ある意味ね、文書に残ってて、社員が好きな時に見れて、なんとなくこう、見ていただいた時に書かれてるっていうことであれば、割と伝わりやすいですよね。そういう意味で、
ね。いろんな使い方ができるんですね。
そうですね。例えば、うちのルールだと遅刻もしてもらいたくないとかですね。あるいは、就業上こんなことはしてもらっちゃ困るんだよ、みたいなことで。ただ、それを注意しないといけない時も、ね、現場で言うと、あると思うんです。で、その注意も、よく聞くのは、同じようなことをなかなか改善できない方には言う方も疲れちゃうみたいな話ってあると思うんですね。
はい。
で、その時も、まあ、ちょっと疲れたからね、まあ、言い方は別にして、いちいち伝え、口頭で言うんじゃなくて、就業規則に書いてあるから、もう一度読んどきなさいとか、いうことで、就業規則のここを読んどきなさいとかっていう話で、そういうコミュニケーションにももちろん使えますので、そんな使い方もしていただいたらいいのかなっていうのは、本当にコミュニケーションツールとして積極的に使ってもらいたいなっていうのはあります。
なるほど。へえ。まあ面白いですね、やっぱ。そんな風に考えてなかったです。就業規則。
本当ですか？そうですか、はい。そうなんです。なんかね、なんか規則とかっていうとね、堅苦しいものとして捉えられちゃうことが多いんですけど、そうではなく使うこともできますので、
ね、
ということですね。
面白い。
で、あとはまあ、今、まあ、二つ目ね、コミュニケーションツールとして使ってくださいということであり、はい、まあ、大きな意味で言うとコミュニケーションのツールになるんですけど、まあ、やっぱりルールだったりとかっていうのは、大事じゃないですか。で、はい、会社の雰囲気を作っていくためにも、もちろん一定のルールというのは必要であって、それが明文化されてるっていうのは非常に大事だなと思うんですね。会社ってもちろん、いろんな方々が集まってこられてるんで、いろんな価値観を持ってる方もいらっしゃると思うので、
はい、
ルールがきちんと定まってないとですね、なんかその、人たちの価値観が、会社のルールだよみたいになってしまうケースっていうのが結構あったりとかすると思うんですよね。そういう意味で言うとね。まあ、例えば表彰の項目としてどういう活動が評価されるんですよっていうことだったりとか、あるいはなんかこういうことはしちゃいけないんですよっていうことだったりとか、っていうようなものに関しては、まあ、ルールにね、絞りつけるっていうのは良くないっていうのはあるんですけど、逆に言うと、ルールが全くないというのも、社内で声の大きい人とか、なんか、あるいは、社歴の長い人だったりとか、
はい、
例えば営業とバックオフィス系のことをしてる人で言ったら、営業の方の声だったりとかが、なんかそれが会社のルールだよみたいに。
なるほどね。
その人が、声大きい人が言うことが、うちの会社では従わないといけないことなんだみたいなものっていうのは、いろんな組織で見ますけど、はい、ルールがない会社だとありがちですよね。
なるほど。
それって、あなたの意見なんじゃないのっていうふうに思うことだったとしても、いや、私はずっとこうやってきたから、うちの会社ではこうするのよみたいな。
ありそう。そっか、ベースのルールがないとそういうことが起こりやすくなっちゃうということですね。
そうですね。そう思います。そういう意味で言うと。
確かにそれはありますね。
だから、そういう面で言うと、別にルールっていうのは、そこに縛り付けるためにあるんじゃなくて、最低限必 要なことというのは、いや、それはあなたの解釈なんだけど、解釈、ね、就業規則はここ書いてあるから、うちの会社ではこうなんじゃないんですかっていう。
はいはいはい。
ことは、浸透定めておくべきことですので。
なるほど。
はい。まあ、そうすると、いろんな雰囲気がね、出来上がっていきますよね。その、うんうん、はい。
確かに。
なんか、目立つ人とか、声の大きい人とか、社歴の長い人が、会社のルールを作るっていうようなものではなくて、
はい。
働きやすい。まあ、そうするとね、どうしても、なんか、派閥ができたり、派閥というとあれですけどね、なんかそういう、うん、なんとかサングラスみたいなものが出来上がっちゃうみたいな話も、その元にもなりますから、ね、はい。そういうのを防ぐためにも、やっぱり、ルールは必要だなと思います。
就業規則って そういう側面があるんですね。
と思います。はい。あんまりここまで活用してい
た。ちゃんと考えたことなかったですけど、確かになって思いました。
まあそうしてね、そこまで考え、まあそこまでというかね、そういう形で考えていただけると、より価値も高まっていくと思いますし。
確かに確かに。
はい。
そっか。ちょっと時間あるときにでも、就業規則考えた方がいいっすね。
そうですね。はい、ぜひ考えていただきたいと思います。
いや、いいきっかけになった。
まあ、考えるポイントはこれからまたご説明をね、何回かにわたってしていきたいと思いますね。
ありがとうございます、はい。ちょっと楽しみにしております。はい、ありがとうございます。はい、リスナーの皆さんもですね、今日の配信を聞いて感じたことなどあると思いますので、ぜひ感想をですね、概要欄にある LINE 公式アカウントの方から岡本先生に直接メッセージで送っていただけると嬉しいです。どうぞよろしくお願いいたします。就業規則についてもっとここ聞きたいんだけどとか、なんか詳しいこと教えてほしいとか、個別対応も多分できますので、ご連絡いただければと思っております。はい、では番組の最後にロームの豆知識です。
うん、ありがとうございます。はい。まさにゴールデンウィークの谷間でございますので、世の中的にもね、新しい年度がスタートしてます。で、まあ、繰り返し言ってることではあるんですけど、国の助成金とか補助金とか、いろんなものっていうのは年度でね、4月からの3月までの年度で予算が執行されていきますので、それがそろそろもう、出揃ってきてたりとかする時期なんで、まあね、ゴールデンウィーク休みの方は、もしこれ聞いてる社長さんとかいたら、その辺のところのチェックを少ししていただいてもいいのかなと思いますし、地域のね、例えば、市町村がやっていらっしゃる何か助成制度みたいなものも、特有なものがあったりとかしますので、そんなものもぜひお探しいただく時間を設けてもいいのかなというふうに思います。
なるほど。確かに使わない手はないですからね。助成金、助成金、
はい、
調べてみよう。はい、ありがとうございます。はい、というわけで、はい、今週もお送りしてまいりました、社会保険労務省岡本正幸のもうダメだと思う前に聞いてほしい人に悩める社長のためのポッドキャスト、略してダメポ第62回以上で終了とさせていただきます。今週も岡本先生ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週も最後までお聞きいただきありがとうございました。番組概要欄にある三茶社会保険労務士事務所の LINE 公式アカウントから番組への相談や感想、扱ってほしいテーマなどをお送りください。些細なことでもお気軽にご連絡くださいませ。それではまたお耳にかかりましょう。ごきげんよう。さようなら。この番組はプロデュースライフブルームドットファン、ナレーション水野あずさ、提供三茶社会保険労務士事務所がお送りいたしました。